Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年10月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。早速今夜のゲストをご紹介しましょう。今夜のゲストはプロボクシングの TMK ジム会長でいらっしゃいます金平圭一郎さんです。
どうも、皆さんこんばんは、TMK ジム会長やらせていただいております金平圭一郎でございます。本日はどうもよろしくお願いいたします。
まさかあの金平会長とこうやってラジオをご一緒させていただくことになるとは思わなかったですね。
そうですよね、あのね、なかなか思いもしない展開でございまして、
金平会長、あのラジオはご出演されたこと
が、それはまあ何回か、はい、
ございますか。
はい、
でもね、今夜は90分たっぷり、
これはねちょっと一番の長丁場だと思います。
金平会長の
コーナーは多かったんですけども、
はい、私もね、
はい、
金平会長認識したのが多分もうずいぶん前になると思うんですけども、はい、だからよくメディアに出られてたのは亀田騒動があった2000年代、
そうですね、あれは2007年
とかですかね、
の頃ですね。まあ、はい、こうきくんが入ってきたのが2005年で、そうですね、それぐらいからですかね、徐々にで、まあ先生おっしゃられてるのは多分2007年の10月11日の、
ぐらいですよね、
この頃からの話だと思います。
でね、当時私まだ司法試験の勉強してる頃だったと思うんです。あ、そうか、もう受かったりすぐぐらいかな、
はい、
なんかね、テレビで拝見してて、
はい、
まあものすごい、このご本人を前にして言うのも、
はい、
申し訳ないんですけども、こわもてのイメージがあったんですよ。
そうですよね、
押し出しが強いから。
いやね、本人そういうつもりはなかったんですけどもね。なんとなく、はい、
その金平会長と、はい、まさかこうやって私の人生がこうラジオで共演するという形で交錯するとは思わなくて、
はい、
で一度金平会長と友紀さんと3人でお会いしたことがちょっと前にあったんですけど、
はい、
あの時初めてお会いして、
はい、
あ、金平会長ってこんな柔和な優しいお話をされる方なんだと思いまして、
会ってみれば案外いいやつとはよく言われます。
さっきもね、収録前からまあもうボクシングファン垂涎のいろんな話をもうしてくださってて、
あ、そうですよね。
いや、まあでもね、今日はたっぷりお話を聞きたいんですが、
はい、
今夜金平会長が、まあご出演いただいたのは、10月20日ですね。
あ、そうですね、
はい、10月20日の日曜日に、
はい、
金平会長が会長なさっている TMK ジムの亀田京之介選手、
そうですね、亀田智樹のいとことなります、
はい、いとこですね、
はい、
はい、この TMK ジムっていうのは智樹さんの、亀田智樹さんの、
ね、ジムですね、
ジムになるんですけれども、はい、その智樹さんのいとこである亀田京之介選手が、
うん、こちらメインイベントを務めます、
はいはい、京都の KBS ホールで10月20日20日、はい、日曜日、
はい、
13時半会場、試合開始は14時、この大会でメインイベントを飾られて、ね、はい、元 WBC 世界スーパーフライ級王者スリアン・ソールン・ビザイ、
はい、ソールン・ビサイですね、
ビサイですね、
はい、
はい、ごめんなさい、スリアン・ソールン・ビサイ、
はい、
タイの選手と対戦をされるということで、
は
い、
スリアン選手もね、はい、ちょっと縁がありましてね。
あ、そうですか。
昔12年ぐらい前ですかね、
ええ、
うちの、まあ、佐藤陽太という選手がおりまして、
はい、
その選手が、当時スリアンが現役の世界チャンピオンで、はい、スーパーフライ級だったんですけども、ええ、まあ、おかげさまで勝つことができまして、はい、っていうそういう、
あ、そういうご縁があって、
縁があって、まあ、非常にね、粘り強くて、
はい、
本当にタフな、
ええ、
選手でね、油断はならないなと。だから亀田京之介にとっては非常にね、進化が問われる一戦になるんじゃないかなと、このように思っております、
はい、10月20日、はい、KBS 京都ホール、だから金平会長は2週連続、
そうですね、
京都にお越しいただくということで、
は
い、
そうだ、京都に行こう。
そうですね、
感じでございます。
、はい、僕はこの今日の T シャツなんです。いえ、京都 I'll go っていうので、
あ、
そうだ、京都へ行こう、 T シャツを
着てお
りまして、ありがとうございます。
皆様、会場にいてお待ちしておりますので、はい、どうぞ お時間のある方はぜひ会場にもお越しください。
ご来場ください。でそれで、はい、数週間前にですね、この番組のスポンサー不動産のさくらの、はい、浅井社長からお電話いただきまして、はい、でさくらさんがやってらっしゃるスポーツカー三橋で友樹選手と京之介選手も出演されるイベントがあって、はい、でその後ご一緒に何かどこお食事でも行ってらっしゃったんですかね、はい、の時に浅井社長からお電話いただいて、うん、今の京之介ちゃんと一緒にいるんやと、うん、でKBS ホールで今度試合あるから、うん、ぜひハマグリゴムの辺出したってみたいなこと言われて、はい、でただ後から話していくとやっぱり試合直前なんで、
そうですね、もう1週間
調整に入ってると、はい、いうことで友樹さんから、はい、代わりに金平会長が行っていいかと、もちろん来てほしいです、はい、お話したいですということで、
もう友樹からはね、もう会長行ってこういう感じです、はい、
あ、そうです、はい、今夜はもうボクシングファン、ならずとも楽しめる内容になると思いますね、はい、もう何を聞いてもいいと、はい、金平会長から言われてますので、
どうぞ。
で私ね、金平会長お越しいただくことになって、はい、拳の真相我が父と11人のチャンピオンたちという、はい、会長の本を、買って、読ませてもらったんですけれども、はい、まあこの本がとても面白くて、
はい、まあその表紙の頃の私まだ若かったですね
あ、また確かにそうですね、2009年の1月出版なんで15年経って、
そうですね、
ね、この時とまた15年経ってるんで、この本も非常に大変興味深い話が、載ってるんですけれども、また15年経って環境も、ね、
そうですね、心境も環境もいろいろありまして、
はい
はい、そういうことも含めてね、どっからお話ししようかというところで、はい、先生の方からいろいろうまく仕切っていただければとこのように思っておりますので、
今夜は拳の真相2024ということで、
そうですね、
はい、金平
改めてましてよろしくお願いいたします、
はい、たくさんお話を伺おうと思います。今夜は TMK ジム会長の金平圭一郎さんにお越しいただいております。金平会長にまずお話をお聞きしたいんですが、はい、まあ、聞きたいことがたくさんあって、はい、先ほど取り上げたこの拳の真相、我が父と11人のチャンピオンたちという、はい、15年前に出版された本なんですが、
はい、
まずはこのお父様の、あの話が大変興味深くて、
そうですよね、
もう、戦後最大のボクシングのプロモーターですよね、
そうですね、はい、現在、まあ、帝拳ジム本田会長とかね、はい、あるいは大橋会長とかすごい頑張ってらっしゃるプロモーターの方とかいらっしゃいますけどもね、はい、まあ、言えばいろんな意味での影響力とか、はい、歴史的なそういうことを考えるとやっぱりうちの父なのかもしれませんね、
金平正樹さん、
はい、そうですね、
はい、1934年2月10日に、
はい、そこがもう違いますのでね、
あ、これも違うんですか。
違うというのは、はい、正確に言うと1933年の12月の25日生まれなんです。
あ、そうなんですか。
これ、なぜ違ってるかというと、はい、当時よくあったのが生まれた誕生日と戸籍が違うっていうのがあって、まあ、うちの広島のど田舎なんですね当時。
あ、
なのでそのうちの祖母と、はい、祖父のあれが、はい、もう日常漁師、
はい、
祖父が漁師さん、
ええ、
で祖母が畑をやってましたんでね、ええ、行く暇がなくて、
あ、役所に届け出るのが
遅れて、
そうですか、じゃあ、
うん、それで2月の10日ってなったんですけど、
は
い、
うん、
私のおばあさんが言ってたのは、いやー、12月の25日なんだよねって言って
そうなんですね、
まあ要は上皇陛下が、23日じゃないですか、惜しいことをしたって言ってましたからその当時皇太子様ですから、祖母が亡くなったら昭和60年なので、まあ、その当時
フィーバーになってた頃ですよ ね、
そうですね、だからその当時はで同じ、いや同じ誕生日、
はい、
同じ1933年というのは上皇陛下と同じ生年で2日違いなので、
はい、
もうあと2日早く産んでたら
同じ日になってたの
に、同じ日になってたって悔しがってたので、ということでございます。
あ、はい、でお生まれになったのがその、ね、田舎だとおっしゃってましたけど、はい、現在の広島県呉市
です、ね、
川尻町というんですか。
そうですね、
本に書いてらっしゃいましたけれども、うん、まあ、呉といえば仁義なき戦い の、 広野組長が、
はい、 はい、そうですね。本当にね、まあ、コンプライアンスのこともあるんで、
収録なんで、適宜、はい、適宜修正します。はい。
まあ、言うと、結局、その、まさにその時のリアルの、その、ガンガンやってたあの映画通りの展開ですよね。
実際にあった広島であった
そうです、ね、
放送をモデルにしてる作品で、
そうなんですよ。でそれが本当に目の前で起きていて、ね、実際にあのご近所に、はい、あの映画に出ていた菅原文太さん の, あの役の
モデルになった方いらっしゃるんですよね、
はい、その周りに出てる方がみんないましたので、
は
い、
だからお父様の正樹さんのみんな先輩やったっていうんですよね、
はい、先輩ですね。先輩 と後輩の方もいらっしゃったり、あとどあの同じクラスの人たちもいてっていう中で、
っていう中で育ったっていう。
でそうですね。で戦後の、まあ、あのなんていうんですかね、大変な中ですよね、はい、まあ広島市内では原爆も投下されたりとか、はい、そういう中でやっぱり父考えたのはやっぱりその自分が一旗あげたいと、なのでまあ、まあ自分喧嘩にすごく自信があったんでね、それで広島
その地域で喧嘩に自信あるってよっぽど腕っぷし強かった
ん
でしょうね。
そうみたいですよ。で、広島検討会っていうのが当時、はい、広島市内にあって、はい、そこに通って少し腕を磨いた後に、じゃあいよいよ東京で勝負しようということで野口ジムですよね、野口ジムさんに入門したっていうのが始まりです。
そうなんですよね、ライオン野口こと、は
い、そうですね、野口
進むさんですよね、
進むさんですね、はい、進む先生ですよね。
この番組に細田正史さんで私の友達 の,、はい、ノンフィクションライターが出演して くださってて、はい、沢村正史に真空を飛ばせた男、昭和の子を持った野口治虫評伝っていうので賞、はい、も取られてっていうのがあったんですが、はい、先ほどねこの本番前にお話してたら、はい、やっぱもうその時代からで当然その、野口、昭和のプロモーター野口治虫のお父さんが、あ、だから
野口進む会長なんですね。
進む会長でその、うん、弟子に当たるのが、
そうですね、
そうなんですよね、お父様の正樹さんやということ で、はい、で広島から
非常に敬愛しておりまして、はい、進む会長のことはね、はい、毎月毎月 の, 月命日にはお墓参りに欠かさなかったっていうぐらいの、まあ、敬愛をしてたんです。でそれのご長男が、はい、修さんでございまして、ね、はい、で当然その横目で見ながらですね、はい、まあ、最初ボクシングのプロモーターから 一年発起沢村忠さんを売り出すために、ね、ボクシングのプロモーターのライセンスを返上し て、はい、でキックボクシングの世界に、はい、乗り込んでというのが作られた方ですから、で沢村忠さんをあそこまでの大スターにして、
もうそのテレビの長寿やったわけですよ ね、当時
そうですね。でと同時に五木ひろしさんを育てた方、
ね、そうなんですよね、
はい、山口洋子さんと組まれて、それこそ一大、まあ、時代一と時代、まあね、
そうですよね、全然違う本当に大谷翔平とはまだ違う二刀流ですよね、
う
ん、
そうですね、
芸能界とそういう格闘技っていう、
はい、でそれを父が見ていて触発されて西条さんがキックに行き
で、あ、そしてまた横に行きました。いやだからその話がすごいんですよ。だからね、その金平会長は細田さんの沢又氏進行を飛ばせた男を呼んでらっしゃらないって先ほどおっしゃってたんですけど、はいはい、でもその本に書かれてるその確信の部分をもうお父様から聞いてらっしゃるわけですもんね。
うん、そうですね。
そうですよね。はい、もう生き証人ですよね。
はい、そうなりますね。
で、まあそういうで後にだからお父さんも競泳ジムでその西条選手ですか、西条正蔵選手、はいはい、プロボクシングの世界チャンピオンを育て上げた後にキックに転向させるっていうのが、はい、
そうですね、負けたばっかりのほやほやの選手ですから、そうですね、そのボクシングでもうやれなくなってっていう選手じゃもうなくて、
はいない、はい、
世界タイトルマッチ、まあ6度目の防衛戦、1900あれは76年だったと思う、はい、すみません41年だったと思うんですけども、はい、昭和46年ですね、
46年、はいはい
はい、71年ですね、はい、71年のことなんですけども、はい、まあ負けるんですね、はい、西条さんすごく人気のある選手だったんですよ、はい、ロサンゼルス、まあ、日本人としては初めて海外で世界タイトルも取ってきた、はい、でその選手が、まあ、負けてしまう、はい、で本来であればじゃあどうする、まだ年齢的にも若いから、まあ、再起っていうことも考えられたんですけども、なぜか死んだけどキックに
当時だから大ブームやった。
それはもう完全に沢村さん、はい、まあ、野口さんですよね、は
い、それを横目に見てたので、
横目に見てて
興行的に大成功して、ね、テレビ的にも大成功してのを見てて、
そうですね、
やっぱり興行師として、
そうですね、あとはもうボクシングの人気がそこでどんどんどんどん、はい、一時の K-1 対ボクシングみたいになってて、
はい、後の、は
い、そうですね、そういう昔あのその後のですね、
はい、
でそういうことがまあ、その起きてたわけですね、ちょうどそのキックブームになっても、はい、ありとあらゆる曲がキックキックで行ってましたんで、それで、まあ、父の方もじゃあここはやってみようじゃないか、うん、あのこれがいい部分でもあり悪い部分でもあるんですけども
その発想が、
そうですね、
だから野口治さんもすごかったと思うんですけど、うん、はい、野口治さんはそもそもあの大山道場とあのムエタイの選手を、ね、はい、ね、現地で試合させた、それをきっかけに、あ、はい、日本でやれるかもと思って輸入したって言いますけど、そうですね、うん、それに触発を受けた、
はい、
正木会長はその、はい、ね、バリバリのチャンピオンを、
そうですね、もう
負けたばっかりのほやほやのチャンピオンをそのまま、
そ、ね、そのまま、そうですね、
キックに転向させるっていうの
は、ムエタイに修行行かせて、ね、でほどなくしてデビューし、はい、っていう流れですよね。
それをあの金平会長はもう当時はまだ子供で少年時代、
そうですね、まだその当時ですから6歳とか
6歳で、
はい、
その時は記憶あります？
あのですね、一生懸命あのキックを家で、まあ、はい、あんまり家に帰ってこなかったんですけど
そうです、そうですよね、
あの、うん、はい、あのただ一生懸命キックを見て研究したりはしてましたけどね、はい、
なんかそのね、西条選手のキック転向もそうですけど、
はい、
そのお父様のこの発想っていうのが、
そうです
ね、凄まじいなって思うんですけど、もともとはあの、まあ、野口ジムに行って入門して、うん、ボクサーとしてはどのぐらいまで行かれたんですか？
日本フライ級1位ですね。
あ、もう日本ランキューで1位まで行って、
1位までは行きました。ただタイトルには手が届かなかったので、やっぱりそのただタイトルには手が届かなかった中でもやっぱり一生懸命コツコツと、
はい、
あのファイトマネーを貯めてですね、で1959年に、出したのが金平ジムなんですけど、まあ、その前の、物語としては、ファイトマネーを貯めて、はい、それで、東京の恵比寿
にです
ね、はい、恵比寿、はい、あの小さなそのとんかつ屋を出した、
とんかつ屋さん、そ、もう現役時代に、
現役引退してすぐですね、
すぐに、はい、
引退するタイミングが同じぐらいか、それぐらいのタイミングで出した、
はい、
でそこ でですね、当時あの高度経済成長期でその、はい、あの人がいないんで、アルバイトとかもなかなか来ないので、まあ、当時ボクシングブームでしたから、そのバイト募集と、はい、そこにあのボクシングを教えますとパーンと貼ったわけですね
日本ランキング1位だった選手が、
そうですね、
うちのとんかつ屋来たらアルバイトに来たら
教えてあげるよって言ってやって、はい、そこで入ってきたのが、そこの本にも書いてある海老原博之さんで、
はい、すごい話ですよね、
はい、最初の弟子がもう世界チャンピオンだったというすごいうちなんです
それは、
はい、
あのできすぎた話ですよね、
できすぎた漫画のような話ですが事実でございまし
たそうですよね、
はい、
じゃあ正木さんとしては、
はい、
もうボクシング界に戻るつもりはなかったんですか？
やっぱりね、ただその話を聞くと、そのたまにそのトレーナーとして手伝いには行ってたみたいなんですけど、そのやっぱり本腰としてはせっかく作ったその自分のお店ですから、はい、そこをまず大きくして広げて繁盛させてって気持ちがあったみたいなんですよね、でそのためにまあバイト募集もかけて行ったら、その海老原さんは実はそのあのとんかつ屋さんよりボクシングの方に興味があっていつ教えてくれるんですかマスターって言われて、ああじゃあもうこれ一回ね、あのいきなり行って、はい、あのグローブでもつけさせて殴り合いでもさせて鼻血でも出してやめるだろうと思って連れてったんだ
そうです。諦めさせようと、
そうですね、はい、したらうまかったと、
うまかった
あれこれいけるんじゃないかと思ったと、まあ、これって後のあのその例えば西条さんをあのキックに転向させたのにもつながるような発想なのかもしれないんですけど、はい、パッとひらめいて、はい、じゃ あのお前にボクシングを本格的に教えるよと言って、本当にあの選手一人かあの、まあ、トレーナー兼会長っていうか、はい、最初はそういう形でジムもなくて、
はい、
こういろんな、まあ、自分が出た野口ジムさんもはじめとして、いろんなところにぐるぐる回ってたらしいですね。あ、
手稽古に。
そう、あのお茶菓子持って。
お茶菓子持って使わせてください。
使わせてください。スパーリングをお願いします。はい、あれしてください。そのうち、さあ、やら、さあ、いや、ジムができたよって言ったら、最初リングもなくて、たださ、あの、 なんか物置き小屋みたいなところにサンドバッグが一個吊るしてあっただけと。
お米屋さんの倉庫やったっていう。
お米屋さんの倉庫という、あれもですね、僕もあのあと 何人かあの OB の方に聞いてる、はい、僕が生まれる前の話ですから、そしたらですね、あのね、はっきりしないんですよ、半然としないんですよ。
あ、
お米屋さんの倉庫説、なんかの工場説、はい、あと場所も半然としなくて。
そうなんですか。
そうなんですよ、なんかいやいやいや、そこじゃない、ええっていう話で、はい、
ただもうこのマンツーマンで、
はい、
正木さんと、
そうですね、
海老原選手がもう1対1で
そうスパーリングして
やって
やってい
うとこから始まったことは間違いない。
そうです。でその当時もあの日本一位の一応選手ですから、
はい、
まあ、最初のうちはね結構あしらってたらしいんですよね。したらね、海老原さんものすごいパンチ力で、半年もしたらもうスパーリングするの嫌になっちゃって、でもうお前とはもうやらないってなったのが、もう半年かそれぐらいで、もう確かあのプロテストももうすごい、2月ぐらいでもうプロテスト多かったっていう。
ああ、そうです
か。話もありますね。海老原さんはもうとにかくあの我々まあ競泳ジムですよね、はい、金平ジム、競泳ジムの、はい、まあの OB の方々と知ってる方々ってもうだいぶねもう皆さんお年召されてるんですけど、もう天才といえば海老原さんだって言いますよね。
ああ、そうですか。
海老原さんが天才であると。あとはまあ上手い選手とか強い選手っていっぱいね、はい、いましたけど、まあ海老原さんがとにかくダントツであると、そこの才能であった、
その天才が偶然とんかつ屋さんにやってくるっていうのが、ね、もう
そうなんですよね、
物語として最高ですよね。
で金平ジムだって言って1959年に、ね、はい、あれして、で1963年にはもう世界チャンピオン、はい、4年で世界チャンピオンになっちゃいましたから、
それって、
はい、
まあ、なかなかありえないことですよね。
いやいや、ありえないことないです。
ないですよね。
いまだかつてないです。
だってもう1分の1の確率で世界チャンピオンだったわけですよね。そうです、事務生が。
で当時世界チャンピオンというのは3人目ですから、日本では。
あ、そかそか。
一番最初が白井義雄先生、はい、で次がファイティング原田会長、はい、次が海老原博之さん、白井義雄先生の後に、原田さんが世界チャンピオンになるのずいぶん時間がかかってるんですけど、はい、原田さんが世界チャンピオンになったのが1962年で、もうその次の年にあの海老原さんがもう世界チャンピオンになって、はい、
でそっからどんどん、
そうですね、
正木さんはいろんな選手を、
そうですね、その後、まあ、あの西条昭三さん、さっき話にも出ました、はい、その後がまあまあ、一番うちの父が育てた中で有名なんでしょうかね、あの具志堅用高さん、
具志堅選手は。
そうですね、
あの具志堅さんも高校の時からまあ成り物入りで入門されたそうなんですけど、そうですね、お父さんが空港で半ばもう拉致するように競泳ジムに連れてきたと。
これもね、
はい、
あれなんですよね、確かに、まあ、拉致っちゃ拉致かもしれないんですけど、
拉致で言えば拉致かもしれない。
いや、もしかしたら拉致、まあね、
拓殖大学に進学することがもう決まってた。
拓大がもう決まってたんです、はい、でそれは間違いないんですが、はい、ただうちのジムに、
はい、
具志堅さんがどの飛行機に乗るかを教えてる人がいるんですよね。
はあはあはあ、
ということはどういうことかというと、具志堅さんをプロに行かせたいっていう人たちもいた。
いたんですよね。
いたんです、
うん、
でその人たちが、まあ、いて、
はい、
でもうまあどういうことかというと、要は大学に進学をするとその分こう具志堅さん、具志堅会長の家っていうのは必ずしも石垣島でそんなに裕福なご家庭ではなかったみたいなので、ああ、そうですか。はい、私もそこあの完全に 100% 知ってるわけではないんですけども、そういう話なんですよね、はい、ですからやっぱりそういうところをおもんぱかると、やはり早く社会に出て働いてほしいっていうのもあったみたいなんです。
ご家族の事情としてもプロになって、
そうですね、はい、早く稼ぐようになって、はい、まあ、学費とかもやらなきゃいけないじゃないですか、で当時あの目標にしてたのが、1976年のモントリオールオリンピックだったんです、はい、でそこであの予定ではメダルを取ったらプロ入りっていう話も出来上がってはいたんですよね、ただその4年間空白、ちょうど具志堅さんが世界チャンピオンになったのも1976年なので、はい、10月なので、まあ、その同じ年なんですけどね、はい、それからやっぱプロに入るのと、はい、もうその時からあの世界チャンピオンになるのっていうのはやっぱり明らかに違ってたんだろうと思うんですよね、はい、
まあ、アマチュアですもんね、言っても。
そうですね、
それよりも
あの当時はやっぱり厳しいですから、アマチュアの規定も今より全然、はい、 だからその自分 の, あの力を使ってお金を稼ぐってことおよそありえないので、アマチュア当時のアマチュアは、はい、
そうですよね、はい、でそれでそういうプロの魅力を、
はい、
まあ、お父様が教え込んで、
で僕はそれは聞いてたんですけど、聞いてた、はい、あと後に聞いたのか、はい、その当時聞いたのか、要はあの具志堅君ね、君あのそうやって、ね、オリンピック目指すのもいいと、はい、確かにその、ね、あのそこでねあのやるのもいいと、でそこからっていうの、ただねあのお家のこと考えてごらんっていう話はしたみたいなんです、はい、
あ、そうですか、
うん、当然そのじゃあはい連れてこられました、はい、だから具志堅さんだってまだ高校出たばっかりの、はい、まだ未成年だったとはいえですね、そこで、まあ、ものの判断っていうのは、はい、やはりそこでもう一刻も早く働いて社会に出て働いて、お金を世界チャンピオンになって、はい、お金を入れてあげる方が親孝行になるんじゃないのって言葉にはかなり揺れたみたいなんですよ、でそこら辺のところの話が端折っていていきなり翌日記者会見だったっていうから話がね、
拉致とか誘拐とか、
拉致とか誘拐とか、
説得ですよね、説得ですね、
まあもちろんそこの連れてこられていきなりね、うん、どっかに放り込まれて、はい翌日記者会見ですよ、そうじゃなくてやっぱりその
時間、があったんですよね、
その時間は、はい、金だから連れてこられて、まあ、拉致っていや拉致かもしれないんですけどまあ連れてこられてですね、そこでいやで当時は本当にね、まあ全然その石垣島も経済的にはやっぱり厳しい、はい、まあ、
当然そうですよ、1972年ですもんね、
う
ん、
そうですね、
日本に
返還されたのがですね、だからそういう意味ではまだまだ、はい、まあ、今でこそね石垣島あんなに栄えてますけれども、
リ
ゾート地としてですね、ただその当時の話ですから、はい、なんで、まあ、そういうこともね、説得力としてはあったんだと思いますよ。
でも、正井会長がおっしゃった通り、うん、そのモントリオール出る年に、もうちゃんと経験を積んで、プロのチャンピオンになってるわけですね、
そうですね、世界チャンピオンに。あれも当時の最短記録ですので、世界チャンピオンになってた、はい。ですから一番最短な道をちゃんと約束通り行ったっていうのは事実であって、
ちゃんと説得した通り、
した通りの
実現させたっていうのは、
実現させたっていうのもやはりそれじゃなかったら単なるね、
拉致ですよね、
よく単なる拉致で単なる、ね、何だったんだあれはっていうになりますけれども、
ね、ちゃんとその、
はい、
言った通り叶えるのがまたすごいなと思うんですけど、
そうですね、おっしゃる通りですね。
で金平会長のご自宅に住んでらっしゃったんですよね。
それは後ですね。
後ですか。
はい。世界チャンピオンになった後です。
なった後に、うん、具志堅選手が住まれて、そこで、はい、少年時代、同じお家で、金平会長は一緒に。
そうですね。まあ、練習があったり、あれしてて、僕もあんまりその顔を出すなって言われてたもんですからね。その、食べてる場所とか、そこにいるところに。あんまりあれだったんですけど、例えば、よく覚えてるのは、中学校、あれは、に入った時なんでしょうか。はい、僕の誕生日があった時に、はい、そのジャージとそれから、ラジコンカートくれたりとか、
具志堅
さんからプレゼントってされたりとか、そんなのがあって、まあ、よく覚えてたりしましたし、ただもううちの母もやっぱり具志堅さんには遠慮しなさいってことでね、
そうですか、
まあ、当時も世界チャンピオンになって何度目かの防衛戦の時に引っ越してきたんですけど、はい、正確に言うと
だからそれ普通逆ですよね、なんか若い時に、うん、その、ね、下宿みたいなしててチャンピオンになったら一人ぐらいするのか分かるんですけど、逆にチャンピオンになってから会長のご自宅に、
そうですね、当時赤坂だったんですけども、はい、その赤坂のマンションを建てまして、そこの2階にね、一室があって、そこに具志堅さんを住まわせたと、うん、
ありましたね、本を読んでると、うん、お父さんもお母さんもだからそういう厳しかってあれなんですよね、その一緒にご飯を食べることがあんまりなかったっていう、
もうダメですね、とにかくうちは具志堅さんが特にチャンピオンになってからなんですけど、はい、まあ、他の選手たちも結構ご飯を食べに来たりもしてたんですけどもね、はい、特に具志堅さんがチャンピオンになってしばらくの間はもう、はい、その具志堅さんとか選手の後でしたから、食事っていうのは、だから具志堅さんに出したその食べ物、まあ、はい、まあ、いい食べ物たくさん、出していたので、はい、それがその残り物っていう言い方はちょっとあれなんですけども、ただ出して食べて、そして一段落したらあんたたち食べなさいっていうのでしたから、
でもさっきからね、金平会長のお話聞いてると、ものすごい1976年何月とか記憶が、はい、 すごいですよね、記憶力が。
いや、だいぶボケちゃってきてるなと思うんですけどね。
かなりの、もともと少年時代からボクシングマニアでいらっしゃったんですか？
もうそれは大好きでしたね。大好きで。最初の記憶がやっぱりジムでしたので。
あ、そうですか。うん。ジムから始まるんですか、記憶が。
そうですね。だからよくね、僕思うのは、はい、よくともきのお子さんいるじゃないですか。
はい、はい。
ね、よく来てますよね。はい、で、それがね、たまにね、ジムに遊びに来るんですよね。はい、それ見てね、いや、僕もこういう子供の子、ノアちゃんと、はいはい、ね、ノアちゃんとこの間、アリ君と生まれましたけど、あ、はい、まあまあ、ノアちゃんですよね。よくね、遊びに来るんですけどね。はい、で、ジムでこう遊んでる人、僕、あの姿見て、僕もあの頃ね、ちょうどあえてジムでね、
あ、そうですか。
はい。一角でこう選手 の、 邪魔にはなるなって言って怒られてましたけど、はい、よくやってましたからね。その記憶は多分残って、多分後年ね、ノアちゃんの、ノア君の記憶の中にはね、多分出てくるんだと思うんですよ。
残るんでしょうね。
残ると思いますよ。
そっから始まるんですか、もう。
そうなんです、そうなんですね。
大体何歳ぐらいですか、会長は。
で、幼稚園に入る前とか入った頃とか、そうですね。僕、最初の記憶が、そのジムの記憶と、あと正確に覚えてるのが、さっき話に出た、あれですね、西条正蔵さんの、あれですね、負けた試合が最初の試合の記憶ですね。
ああ、そうですか。
はい。
そのタイトルマッチ、最後負けて。
最後負けて、引退した後、はい、ボクシング引退したって、1970年。
70年。はい、でも、じゃあ5歳ぐらいですよね、金平会長、ね、1965年生まれでいらっしゃるから、
は
い、
そうですね、5歳、多分ね、満では4歳だったと思う。
4歳の時に、
はい、覚えてますね、試合。
まあでも、マニアにはならざるを得ない、もう、環境ですよね。
そうですね。そうですね。
サラブレッドですよね。
まあ、そんなに、うちの父も、ボクシングを継がせたいと思ってたかどうかは別なんですけどもね、まあ、ずっとそういう環境にありましたから。
幼い頃からもう家にビデオデッキがあって、そのボクシングの
試合をご覧になったという。そうですね。あれもきっかけは具志堅さんが最初のチャンピオンになった時はなかったんです、まだ。で、初防衛戦が1977年の1月だったんですけれども。
すごい記憶。
はい。そのちょっと前に、はい、当時はベータマックスってソニー製の、
ね、はい、うん、
あれを入れましたね。はい、
それはもう試合の対策用の。
そうですね。試合をせっかくだからもう出たから、はい、家庭用っていうのも発売されたからっていうことで、じゃあうちにもっていうこと で、
はいはい、でそれでもうそっから録画してビデオを。
そうですね、録画して僕もすれ切れるほど見て
見て、
はい、
わ、
特にうちはもう録画するのはボクシング専門でしたから、他のいろいろね番組とかもね、はい、あったとは思うんですけど、やっぱりビデオテープもまた高かったですからね、当時は。はい、
で小学校6年の時の卒業文集に、僕は将来世界一のボクシングプロモーターになりたいとか
書きましたね。
ボクサーじゃなく、あくまでボクシングプロモーター。
そうですね、やっぱりうちの父の背中を見るとね、はい、そうなりますよね。
あ、だから分かってらっしゃったんですね、小学生でも、うん、普通は小学生であればボクサーに目がいくと思うんですけど、ね、そのボクサーの、ね、
ボクシングのプロモーターっていう仕事がやっぱり、はい、面白いんじゃないかなと思いましたよね。
小学生で。
そうですね。
そのお父様のお仕事の内容っていうのを認識するのは、うん、じゃあもう6年の時はもう明確にお父さんが何してるか分かってらっしゃる。6
年生ぐらいになればもう分かりますよね。
分かりますか。
うん、会場借りて、はい、まあなん、まあ、そんなに綿密じゃないですけど、会場借りてチケットあれして、はい、でテレビ局さんと話をして、はい、向こう の、 海外と、主に海外ですね、はい、世界タイトルマッチが頭にあるので、はい、海外のその向こうの人たちと交渉していって、なんか当時はね、こう特にこう海外 の、 の交渉なんていうのはね、面白いんじゃないかと。
会長でも早熟でいらっしゃいますね、その小学6年生で。
かどうか別として、
そんな夢いないでしょ、小学生でプロモーターになりたいっていう。
いや、でもみんなそれぞれ言いますよね。
いや、プロモーターはいないと思いますけど、
総理大臣ぐらいのことは言うので、みんな。
でも総理大臣なんか漠然となんかね、はい、偉い人みたいなイメージだと思うんですけど、はい、ね、その仕事の内容も分かった上で、
まあ、だって家業ですのでね、まあ、
家業で、
はい、
ただそのお父さんは必ずしもその金平会長に後を継がせようっていうようなことを思ってなかったんですかね。
ないですよ。やっぱり大変だっていう方が勝ってましたよね。
あ、
だって負けたら明日がないし、ボクシングの、
はい、
どんなに具志堅さんもそうですけど、 どんなにやっぱりすごい選手って言ったっていつかは負けるわけだし、いつかは引退するわけだし、次がつながればいいですけど、そうとは限らないのが、まあ、我々の世界の大変なところですからね、はい、
そうですね。ボクシングって本当に、スポーツであり興行であり、
そうですね、
特殊なジャンルですね。
そうですね。で、一発負ければ終わりっていう側面が強いので、そこがちょっと他のスポーツと違うところかもしれないですね。ボクシングは特にそれが際立っているので、
で、お父さんとの仲っていうのはどうだったんですか、うん、その、
ですね、基本的には良くないですね。
良くない、
はい、
でもお仕事として将来の夢として、うん、お父さんの仕事を卒業文書に書くっていうことは当然尊敬はあるわけですよね、う
ん、だからリスペクトはしてたんですけど、はい、じゃあまあその家庭と人としては欠陥が多い人でしたからあんまり言うとそれこそこれちょっと番組の趣旨がずれてしまうかもしれないです、そこは言わないですけども、
でもはい、ね、この拳の真相に書いてらっしゃったね、書いてらっしゃいましたけど、もう小さい頃から銀座のクラブに会場を連れて、
それはね、僕はね、なんかね、最終兵器のように使われてたんですよねナンパグッズということで最強の
会長可愛かったと思うんですよ。可愛かったって、なんか今可愛くないみたいな、い
や、いや今可愛くないんですけどやっぱりね、子供の頃って、
目がクリッとして、
そうなんですよ、ね、みんな子供の頃って可愛いじゃないですか、それなりに。でもそれが、いや俺の子供なんだよって、今もう2歳なんだよ、3歳なんだよって言ったらね、それは可愛いじゃん、やっぱり母性本能をくすぐるわけですよ、本人にその気がなくても、もうしたらうちの父なんかしめしめってなもんですよね以上、そんな感じですよね。
いや、ただでもね、はい、それはやっぱり可愛いっていう気持ちも確かにないとしないことですよね、はい、きっと嬉しかったんじゃないですかね。
連れて歩くのは嬉しかったって、本当にどうだ、
可愛いって言われ
る、どうだ俺の息子可愛いだろうっていうの本当にあったみたいなんですよ、はい、
でもそのお家にそんな帰ってこられないから、はい、まあ一般的、まあ、何が一般的か難しいところだと思うんですけど、はいはい、そういう親子の会話があったりというのはあまり、
そうですよね、だからある時まではもうすごく一緒だったんですよね、はい、例えばだってジムだってやっぱり連れて行ってましたから、自分がね、はい、ジムに行く時に子供を連れてね、それで遊ばせてましたから、はい、ってぐらいやっぱりそばに置きたかったわけですよね、ただそれがね、いつしか、まあ僕も反抗期ってものが、はい、人並みにあったりして、あとはまあちょっと家庭もいろいろね、まあ、うちの父と母が離婚もあったりもしたので、はい、まあ、そういう中でね、いろいろ複雑なことがあったりもしたので、まあ、必ずしもその僕が思春期の後大人になってからじゃあずっと仲良かったかってそういうことでもないんです。ただ、なんて言うんでしょう、常にリスペクトするっていう気持ちは常にありましたよね、うん、だから中学校1年生から私は父には敬語でしたし、は
い、あ、ずっと、
うん、ずっと、
はい、なかなか珍しいですよね。
そういうふうに言われましたね、これからは、うん、敬語を使えと、
会長と呼べって言われたんですね、
うん、会長と呼べと
お父さんとかパパではなく、
そうですね、はい、
でもね、金平会長が浜田光一さん、うん、浜光さんの本を読んでらっしゃったら、はい、それを見たお父様が、はい、ね、だからもう勝手にどんどん話を進めていって、
そうなんですよ、浜光さん事件と、あと立川男子刺傷事件っていうのがありましたね。
男子刺傷事件もあるんですか。
ありますね、はい、浜光さん事件っていう言ったら、浜光さん のあちらの方に失礼だったかもしれないですけど、浜光さんの方は、まあ、本人もありますけど、はい、まあ、浜光さんが当時ベストセラーで結構本をいろいろ書いて売って、はい、それがなかなかの大ヒット飛ばしてて、僕も面白いと思って読んでたんですよね、そしたら、お前何読んでるんだって言うから、いや浜光さんのこの本って、いやもう浜光さん好きなの、いやこれすごい面白い本で、僕は本を褒めたつもりなんですよ、浜光先生を褒めたつもりじゃなかったんですけど、はい、おう分かったって言って、数日したら、その浜光さんのところに話をしたから、お前行ってこいと、
書生として、
書生として勤めろ、意味が分からなくて、どういう意味ですか、いやいや、もう浜子さんと話つけたから、お前行けって、こういうような感じなんですよね、
本読んでも好きなんだろう
って、好きなんだろうって、好きなんだから行ってこいって言われて、いやいや、いやいや、もう俺、話つけたからから、行けば分かるんだって言って、
木更
津に行けって言われて、
わー、
はい、
もう それはもうなんとか、
はい、それはなんとかこうごまかしたらなんかそのうちその話はなくなって
立ち消えになって
で男子師匠の場合ね、はい、男子師匠の、ね、弟子になれって言われたんですよ。
ああそうですか、
はい、でこれ男子師匠の弟子は何かっていうとね、はい、こういうあの父から見ると僕はね面白くないらしいんですよ話も、
まあ、お父さん豪快な方やから
口も重くて、
ああ そうですか、
それはお前のせいだろうと思ってたんですよ僕は。あんたの前でペラペラペラペラそれは言うようなね、だって俺を敬語で呼べとか、俺を会長で呼べっていう人の前でですよ、そんなペラペラペラペラ喋れないじゃないですか。
あんまり敬語で面白い話でき
ないですもんね。そうですね。なので言ったらお前はね話がちょっと面白くないからね、はい、男子師匠の弟子になって当時家元制度始めてましたから、なれと、
A コースと B コースとかあったんですよね。
そうそうそう、はい、それで なってこいと、でも男子師匠に話をつけた。このせがれは話がつまんないから、ちょっとね、落語のね、五席や十席覚えたら、はい、任せながらだろうって、いやだから、それは、あの、それはなくてもなんとかするけど、あの、会長、あなたが そこにいるからね、なかなかそれ、難しくなってるだけですよって思ったんですけど、それもなんとかしてたら、なんかそれも里闇になったんですよね。
あの、ユーモアがないから、面白くなれって言って、生かされるところが、ね、家元、男子とかだったりとか。
男子のところだったんです
よ。すごいですね。やっぱお父さん、そう、交友関係が。
そうなんですよ。平気で、平気でそういうこと言い出しますからね。
お家に、ON が来たっていう。
ON が来たのはうちじゃなくって、はい、それはね、ON さんが、あの、どこだろう、ね、羽田空港にいた時にね、はい、たまたま会ったんですよ。それで親しかったんで、はい、そこにほら、ON さんが確か、あの、大長島さんが、確かの宮崎キャンプに出発する前で、たまたま一緒になったらしいんですよ。で、そこに当然新聞記者とかもいるんで、はい、ああ、うちの子供抱っこさせてあげてよって、おっさん、長島さんって言ったら、ああ、抱っこ抱っこって言って、バシバシバシって写真撮られて、そういう話です。でも、すごく親しくしてて、王会長も、あの長島さん、はい、監督もですね、はい、で、言って、例えば外で飲み行ったりとかも、よくしてたみたいですよ。特に親しかったのは、今ご意見番の張本さんとか、
まあ、広島出身、
そうですね、はい、あとは星野仙一さんとか、
星野さんも、
あと金田さんです
もん、
金谷ですね。
もうだから当時っていうのはそういういろんな各ジャンルのスーパースターがみんな
そうですね、
繋がってた時代だったんで
しょうね。繋がってたんですね、仲良くて、
いやもうなんかねおとぎ話のような話がずっと聞いておりますけれども、はい、先ほどのコーナーでは金平慶一郎会長のお父様の金平正樹会長が、まあ、海老原選手を皮切りに、ね、具志堅用高選手をはじめとする世界チャンピオンを輩出して、
はい、
で、そういう話とあとね親子関係についてお伺いしたいんですけれども、はい、正樹会長は、はい、まあ、そういう、ね、一方では世界チャンピオンを次々と輩出しながら、うん、他方で、まあ、話題性のある興行をされたりという
のがあって、そうですね、
うん、モハメド・アリを最初に読んだのは正樹さんですね。そうですね、
あのモハメド・アリはいろいろ曲折あったんですけども、はい、まあ、この本の中には、ね、結構詳しく書いてあると思うんですけど、はい、まあ、要するにモハメド・アリを呼ぼうっていう話はずっと前から実は、はい、日本の中で存在していて、まあいろんな、例えば徴兵拒否によるその
ベトナム戦争の時
にそうですね、はい、あの長年のその、まあ、ブランクがあったりとかしたんですけれども、はい、あれは1972年の4月1日だったと思うんですよね。まあ実際には向こうに契約をした方、これ高吉雄さんっていう方がいらっしゃいました、
ね、呼び屋と言われてた
呼び屋さんですよね。
ネッシーとかオリバー君
も、オリバー君、ネッシー、はい、それからそれこそあのモハメド・アリ対アントニオ猪木さんのやつの仕掛け人の一人でもある、
はい、4年後ですもんね、1976年ですもんね、
76年ですね、
6月26です、
そうですね、はい、6月26ですね、
その4年前にお父様、
そうですね、そういうのがあって、まあ、最初はコウさんはそのニューヨークで記者会見をされて、はい、まあ、日本でモハメド・アリの試合をするんだと、だボクシングの公式戦であるということを言った途端に、まあ、うちの父が鋭く反応しまして、いやだって冗談じゃないと、
はい、
何あの素人が勝手にねボクシングやるんだなんて言ってんだっていう話になり、でいやいやだって契約書持ってるのこっちでしょ、いやいや、そっちに何のあれがあってできないぞと、ライセンスがないと絶対できないぞと、はい、日本でボクシングの試合なんかっていう話になり、でここでやろうって最初なったんですが、 よく話をしてみたら、いや組んでやりゃできるじゃないと。
そういうところはあったんですね。ありました。その正樹さんはなんか最初は敵対してても、
そうなんですよ、すぐ握手して、あれ考えてみたら、あれあそうだよねって、じゃあしたらもう100年の友人のような、長年の友達のような、はい、そんなノリになって、はい、じゃあ高さん一緒にやろうよってなって、でっていうのはもう今年何回も高さん自体からもお聞きしてましてね、はい、まあいろんな意味で柔軟性も飛んでるというかなというか、っていう感じだって。ただその乗り越えなきゃいけない壁がまだたくさんあって、はい、モハメド・アリが日本で試合をするからといって日本のボクシング協会とかボクシングコミッションが簡単じゃなかったっていうのがあって、なぜかというと当時はですね、外国人同士の試合を禁止してたんですよね、はい、ボクシング コミッションは、でいやいやちょっと待てよと、そんなこと言ったってね、モハメド・アリが来るんだよと、うん、ヘビー級だよと、どんな日本人とやるんだよって話になって、はい、
そうですよね、
いやいやそんなことやってルールはルールじゃないかみたいな話になり、でそこで結局はまあ、コミッションの方の許可と、それからあと協会の方の、はい、まあ、了解を取ってですね、まあなるようになりましましたと、はい、ところがこのお金がないわけですよね。
まあモハメド・アリを呼ぼうとすると、
呼ぼうとするとお金がない。
当時でももう、
そうですね。
何十億っていう話ですよね。
勝手に話を進めてくれるのはいいけどさって、このモハメド・アリ側から文句が入り、
ギャラ入るのかと、
ギャラがあるのか大丈夫か、頭金入れろとこうなって、はい、これは最初にコウさんがその壁にぶち当たってみたいな、そしたら手分けしてお金作んなきゃってとばって二人で走ったと、こういう話があってですね、そういう中で、まあ、例えばモハメド・アリの映画化ってことで勝尾慎太郎さんに声をかけたりとかですね、
モハメド・アリのをその日本来日したその姿を記録映画
記録映画を撮ると、
勝慎が撮ると
撮ると
すごい話
で、大ファンなわけですよ。
勝慎太郎さんはボクシングファンで、
ボクシングファンで、はい、モハメド・アリのファンでもあったんですよ、はい、勝つ、でいや俺が撮っていいのかなって話になって、
かっこいい、
でドキュメンタリー映画は確かに存在して、影やったんですけど、はい、もう全然やっぱりダメでした。
現実に上映まで至ったんですか。
至ったんです。
あ、僕それね知らなくて、
はい、
この本の中でも K って書いてあって、でもどう考えても勝慎太郎やなと思ったんですけど、勝慎太
郎さんなんですね。
でもすごいですね、モハメド・アリと勝慎太郎が、うん、そこで
そうですね、
こう交わってたんですよね、うん、1972年に。
そうですね。でまあうちの父とはね、まあまあ、元から の友人でもあったで、ボクシングファンでは有名で、だから西条正蔵さん の世界戦の防衛戦のゲストなんかも、はい、ゲストとして来てたりもしました
ね。だから今ねよくボクシングのタイトルマッチに芸能人、うん、ボクシングマニアの芸能人が出てきたりしますけども、はい、その走りみたいな感じだったんですかね。
そうですね。しかもその当時勝慎太郎さんとかも大スターですので、
そうですよね。
でそういうふうに言えば王さんはちょっと分からないです、長嶋さんとかですね、はい、もやっぱゲスト解説に入ってたりとか、はい、石原慎太郎さんとかですね、
はい、
もありましたね。
それで最初にその西条選手の、うん、タイトルマッチに、うん、ゲストで勝慎太郎さんが来てて、うん、それをテレ東が放映、
そうですね、
それまで日テレが放映してたのに急に
テレ東が、ね、あれはですね、おそらくテレ東さんの利権を取ろうと思って親父が動いたんですね。見事にはがまって長いお付き合いになりましたけどね。
だからそのモハメド・アリを、
はい、
のはテレ東が放映したんですよね。
そうです。でそれとあと西条さんのもセットに、
はい、セットにして
でしばらくは西条さんの防衛戦がずっとテレ東さんの歴代トップ置いてたんですね。
昔
テレ東さんとしての、
ボクシングのタイトルマッチの
視聴率すごい高かったので、西条さんすごく人気があったので、それでですね、まあまた結局1回で戻るんですけど、日テレさんには、はい、テレ東さんでワールドカップの何年かかな、
ドーハの悲劇の時
ですかね、
でようやく破られたっていうんですよ ね何十年ぶりかに視聴率の記録が、ね、テレ東の、
うん、テレ東さんのずっとその記録を持っていたので、まあその分ですね、まあ長いお付き合いを
それをきっかけにいろいろこんな視聴率取ったんやから、数字取ったんやから、この試合もモハメド・アリでもお金出せよと。
そうですね。であともうモハメド・アリじゃないですか。で、はい、モハメド・アリの試合はずっとテレ東さんでもやってたので。
ああそうですか。
でテレ東さんがやったり、あとは 今で言うとこの日、テレ朝さんがやったりしてましたよね、当時
NET って
言ってたですよね。 NET って言ってた頃ですね。
わでもあのね、プロモーター興行師って言ってもそうやってモハメド・アリをこう呼んでるわけですから、
はい、そうですね。
いやでそのね、こういうモハメド・アリ読むのもそうですし、後にあのミッキー・ロークの猫パンチ事件も、
そうですね、
正樹さんが、
はい、そうですね。あれはまああのユーリ・アルバチャコフっていうその1989年に来たそのペレストロイカ軍団って言われてる選手の中の一人で、一番多分対戦したのがユーリだったと思うんですよね。ユーリ選手は、はいはい、9度防衛しましたので、世界タイトルマッチ、でも企画が上がってそろそろ世界タイトルマッチいいんじゃないかってなったんですけどね、はい、まあ、要はあの外国人同士になるので、なかなかそれで視聴率は取れない、
はい、
だから何かそのこう目玉になるものが一つないと、その企画として上がらないっていう話になって、うん、じゃあ何がいいんだってなって、で当時そのミッキーロックがなんかいろんなところでそのボクサーになったっていう、はい、まだ人気がありましたんで、
人気ありました、
俳優としてもね、
はい、女性ファンが多かった、
女性ファンが多かった、はい、でじゃあ記録をねちょっと日本でもっていう話になんかしてそれを企画したら通ったんですよね、またしたらこの記録が言うに、まあすっごい高いギャラとギャランティーと、まあ、
そうですよね、
うん、それからとね、マッチメーカーこっちでやらせろって
話になる、記録が選ぶと、
相手を記録が、はい、記録側で選ぶと、でそれを飲ませろと、はい、でコミッションと話をして、
それも大変ですよね、まあ、モハメド・アリの試合もなかなか認めないような、
うん、てかそのそういうんじゃなくて結局ね、そう何者だかわからない、ミキロクは、まあ、あちこちで試合をしてるから、まあ、それは、まあ、通ったんでしょうけど、はい、いや対戦相手が、
対戦相手が
、はい、これ誰これっていう、でもまあ4回戦だからっていうのもあったんですが、はい、あともう一個あるのがその世界タイトルマッチじゃないですか、一応ね、はい、ユーリ選手はでミキロクは4回戦じゃないですか、でも4回戦メインにしたんですよね、これもなくて
今の前例がそうですよね、ミキロクとはいえ、
だからミキロクってただ あのもうボクシングファンとかボクシング関係者から、はい、ただその俳優役者やんけと、こういう話になりまして、でもやっぱりそこはいやユーリを世界チャンピオン取らせるにはもうしょうがないじゃないかっていうことで押し通して、でまあ、チャンスいって、そしたら、まあ、そのユーリが多分あのキャリアで最もいい試合だったかもしれないっていうようなベストファイトを繰り広げましてね、
その前にってことですね、ミッキーロークの試合の前だったんですね、
でバ、ね、ーってなってミッキーでユーリが勝った、僕はその瞬間にちょっと席を動い席っていうか居場所を動いたんですね、はい、ミッキーロークの試合が始まって、ユーリの試合が終わったんで、はい、したらなんか1ラウンド早々でわーってなったんで、はい、なんだなんだっていう風にこう見に行ったらもう試合が終わってましてで後で聞いたら、いやとんでもないことになってあれは なんだってなって、
よくワイドショーで、僕子供でしたけど、ね、伝えてましたね、うん、あの放送されて猫パンチって言ってこ う,
そう
ね、この手首だけ返したようなパンチを、
ここの猫パンチを ねあれ誰が名付けたか言ったか知らないですけど、あれはミキロークでございまして私の、ジムが発祥でございます猫パンチといえば
猫パンチ事件 の,、は
い、あのリスナーの皆さんもよく覚えておいていただければと。
でそのユーリ選手、はい、当時あのまだソ連があった頃に競泳ジムで、はい、ね、その選手をこう日本に招聘されたわけですけども、はい、あの当時同時に新日本プロレスが、はい、猪木さんが、うん、あのレッドブル軍団って言って、はい、あのソ連のレスリングの選手を、うん、サルマン・ハシミコフとかビクトル・ザンギエフとかいたんですけど、うんですよね、連れてきてて、で89年の4月24日に初めて東京ドームに進出してっていうのがあったんですけど、うんうん、今から考えたらあのね、もう企画というか発想はその正樹さんと同時に進んでた話なんですよね。
あれは猪木さんの方がこのクレムリンから、はい、あの話があった
クレムリンから、
はいはい、あったようで、まあ、当時 そのペレストロイカ、まあ、もう外貨が不足しているのは明らかでしたので、はい、あのロシア当時の、はい、まあ、ロシアですよね、で、まずはじゃ あの外貨を稼ぐ一環として、はい、あのスポーツ選手優秀なのがたくさんいるので私が認識しているのは、まあ、レスリング、まあ、柔道もそうで、はい、これはプロレスラーに、はい、ボクシングは、まず日本からということで、はい、私ども、はい、それからあとはアイスホッケーの選手なんかは、 もう行ったようなんです。それはもう同時に始まってたようなんですね、はい、でこれがプロ化できる、まずはプロ化できるだろうということで、はい、それで、これも今考えればすごく、ね、他にまあアメリカとかヨーロッパとか他にもルートはあったでしょうけど、はい、まあ、猪木さんの関係もあって私どもの方に話があってですね、はい、
その猪木さんとこうなんか似通ってるところありますよね、正木さん、その工業、ありますね、工業士としてもプロモーターとしても
ありますね、柔らかい柔軟性に富んでる、いい意味でも悪い意味でもね、っていうのがあって、
はい、話題作りで海賊男連れてきたりとかっていう、暴動起こったりする一方 で、ね、まあ、名勝負も
そうですね、あとは信じられないような話を信じ込んでしまったりとかいろんな話ですよね。だから猪木さんも、はい、まあ、なかなか経済的にこう苦しかった時もあったりとか、まあ、うちも同じくしてなんかありえない話を信じ込んでしまったりもしてっていうのがあって、
でもそれは不安としては、うん、まあ、その興行も見てますけど、そういう、ね、興行師の生き様も、うん、僕ら猪木さんの そういう不動部分とされてたアントン・ハイセルという商売で失敗したとか、
う
ん、
はい、 そうですね、
そういうのも含めてなんかこの年になると、うん、やっぱりアントニオ猪木って偉大な存在だったなって、
すごいと思いますよ、
思うんですよね、
すごいと思いますよ、やっぱり猪木さんのそういう発想だから、まあ、結果的にはアントン・ハイセルだってうまくいかなかったかもしれないですけど、はい、ただちょっと間違えてれば大変な会社になった可能性もあって、
いや、そうですよね、うん、で、いろいろね、最近ね、ネットフリックスでビンス・マクマホン・ジュニアのドキュメンタリーやってるんですよ、はいはいはい、WWE の、はいはい、あのドキュメンタリー僕は途中まで見てるんですけど、はい、例えば逆でプロレスのリングにいろいろ他のスポーツ選手を挙げてとかって話なんですけど、はい、例えばロッキーするに出たミスター T とか、
はい、ですよね、
でだからそういう発想、本当にそういう部分の先駆者が、うん、あの正木さんやったんちゃうかなっていう、
そうですよね、ボクシングってそういうもののハードルがすごく高くて、
高いですよね、
うん、今でこそね、なんかフロイド・メイウェザーが、
ね、あー、いろいろやってますけ
ど
ね、
やってますけど、でそれをみんな普通にもう見てますけど、うん、ただ当時で言えばね、そういうことって本当にボクシングを冒涜して言ってるんじゃないかっていうことがいくつもあって、まあ、その中の一環が例えばミッキーローグだったりとかもしたりとか、はい、あとは、まあ、プロレスの、選手たちをリングに上げたりと、あるいは、
ね、
我々競泳ジムとして例えば K-1 の方に、はい、進出しようとした計画もあったりとかですね、
だから新日本プロレスの、うん、高野俊二選手ですかね、
はい、
その若い頃に、
はい、
当時新日本にいた高野俊二選手が競泳ジムに行くっていう話、
そうですね、練習をしていたの僕も実際見てますし、
見てらっしゃるんですよ、
はい、やってましたね、普通に選手たちに混ざってやってましたよ、はい、練習、
だからそのままね実現してたら2メート
ル近くある、面白かったと思いますけど ね
日本人のヘビー級のボクサーですから、
本当に本格的なやっぱりボクサーとしていけたかもしれないですね。
そうですよね。
当時はとにかく環境が整ってないんでね、もともとは力道山さんが力ジムっていうのを作ったんですよ、
ボクシングジム
を
ね、
作ったんです、はい、あれもヘビー級のためのジムだったんですよね、ヘビー級、少なくとも重量級のためのジムで、はい、やっぱり重量級、まあ、中んずくヘビー級なんですけれども、はい、がやっぱりボクシングの醍醐味だよなっていうのがやっぱり力道山のやっぱりその考えだったみたい で、はい、でそれをやっぱりよく分かってて、猪木さんもよく分かってて、はい、うちの父もよく分かってて、だから夢として残ってる、残した夢としてあるのがやっぱりヘビー級を、
はい、
育てること、ヘビー級のやっぱりプロモートを自分の自前の選手としてやることっていうのはあるんですよね、あったんですよ、
そのね、猪木さんもいろいろ功罪を言われるんですけど、うん、正木さんも功罪を言われてる中で、はいはい、未だに話題に上がることがあるのがそのオレンジ事件、
あ、なるほどなるほど、
ね、渡嘉敷選手がチャンピオンの時、競泳ジムの時に、うん、なんか対戦相手の、うん、ところに、その薬物を注入したオレンジを差し入れしたっていうような事件があって、うんうん、それが昭和56年 らいの話なんですか ね、 僕はだからね、うん、その事件のことをなんか史実として、歴史的な史実として、後に知ったっていうのも、何かしら深夜ラジオとか聞いてたら、うん、あのオレンジ事件を、なんかあたかもギャグのようにね、
芸人さんがね、
っていうようなことがあって、うん、ああ、そういうことがあってんやっていう、いまだにちょっとあまり中身を分かってない事件であったんですけど、
あれはですね、文春法
文春法なんですよね。
いわゆる、うん、あそこでまあ私たち家族も全部変わってしまったんですけども、実を言うとですね。はい、まあ、報道被害とまでは言わないです、ただ、まあ、私たち一家のこう流れがすごい変わってしまったことは事実としてあります、まずそれ一個置いておいてね、まあ、あれはもともと言っていったのはうちの、勤めていたうちの父の下で働いていた社員の方がというふうなことは分かっています、あえてどなたとは言いません、まあ、そういう中で文春さん、まあ、それを引いて、はい、で、まあ、これは間違いないだろうということで、はい、まあ記事にされた、まあ、あまりにもショッキングだったから、もともとはつながっているのは当時 の、 あの、渡嘉敷勝夫さんじゃなくて、具志堅さんが実の話のメインでしたから、具志堅さんに対してあの、英雄だった具志堅さんの対戦相手に対して、いろんな、食べ物ですよね、とかに、そういう薬とかを仕込んだと。はい、でね、これを一つ、まあ、でないかという疑惑としてあったとして、まず一つ僕が、何を言いたいかっていうと、まずそんなに都合よくね、何かを、まあ、薬、薬物、どんなものでもいいですよ、入れて、じゃあどのタイミングでうまく食べてくれるかどうかも含めてね、まあ、摂取させて、まあ、聞いたとします。じゃあもしリングに上がれなくなったらどうすんのって、ね、誰が困るの、
興行自体がなくなっちゃうわけですもんね。
それが一つ、これは状況証拠としてね、もう一個あるのが、これはまあドクターとか、まあ、皆さん の、 この共通したそう、ある程度医学というかそういうものを知ってる人にとってはね、いや、その人がじゃあどのタイミングで食べてどう効くかっていうことをね、検証するにどれだけ、まあ、例えばあのまあ、薬学の先生も含めて、お医者さんも含めてね、薬の投与ってのはものすごく慎重を期してやらないと、うまく効いてくれなかったら効きすぎちゃったりするん
ですよ。そうですよね。
それを見た目で判断してね、こいつはだいたい身長がこれぐらい、体重がこれぐらいでパッと入れてって、できるかどうかって言ったら、やって効きすぎちゃったら、今言ったように試合もなんなくなっちゃう、あとそのタイミングもあると、早くても遅くてもダメと。でそれってもし効きすぎちゃってどうしようもなくなっちゃったら、これ最後どうなっちゃうの、これも含めてそんなバカな話あるのっていうのが、
そうですよね、
っていうのがあります。
テレビ中継とかも全部
飛んでしまいます。
セッティングをしてるわけですよね。
全部飛んでしまいます。いやもう、いやなんかお腹が下ってとか体調が悪くてベッドから出れませんとか、誰がどう困るの、誰がどうするのって話になりますよね。要は、都合よく12ラウンド戦ってくれて、都合よく曲げてくれる程度に、
その聞かせなきゃいけないって、競泳ジム側に都合のいい程度に生理的機能に障害を加えるなんてことを計画的にできるわけがない
できるわけがないということが客観的事実ではないかというふうにありますね。
でも当時金平会長は高校生とかですか、ああ、じゃあもう当時から、まあ今ネット社会でいろいろネットで炎上するみたいなことがありますけれども、当時はそういうあのまあ週刊誌と
ネットはないので、
でもテレビもあってっていう中で、
だから今の要するに週刊誌、週刊文春さんのその何ていうんですかね、影響力っていうのは今とはもっと比べ物にならないぐらいありましたから、
あ、そうですか、
だって中吊り広告っていうのがあって、電車の
得られる情報がもう限られてましたもんね、
だから中吊り広告一発なんです、そこに見出しがバッと載っていって、でこれが僕今でも忘れない、その学校に通おうと思って電車に乗ります、でパッと見る、それはもう中吊り広告全面全部あれなんですよ、その同じ週刊文春さんが買い切ってるんですよ。JR の、 その 1両分とかその全部の車両を見るとバッて見たら、うわって思って、なんだこれと思って思わずこう、今までだったらね、具志堅さんが試合終わると、それが大体日曜日だったんですけど、まあ日曜日に試合が終わります、大概の人たちがみんなね、そこここで電車の中でもね、昨日の具志堅見た、すごかったよね、かっこよかったのよって、こっちもなんかこう
誇らしくなりますよね、
誇らしかったんですよ、それがこうやって見たらね、なんかみんなね、こう怪訝そうな顔してそれを読んでるわけですよ。当時携帯電話もないですから、まあ新聞読むか、 あの持ち込んだ新聞とか週刊誌とか雑誌読むか、はい、じゃなかったら中吊り広告見て、こんなこと書いてんだって、それでみんな情報を知ってた時代ですから、だからその家に、家からまあ学校行って、まあ、最寄りの駅から学校着きます、したらもう学校その週刊文春さん置いてありましたから、誰かがあのその週刊文春さんに一部ね、あの売り上げに協力してたわけですよね。
置かれてるんですか。
置かれてましたね。だからあの僕はね、まあ、もう一度言いますけど、だからといってその今更その恨み事とかおかしいんじゃないかと、はい、そういうことを言うつもりはないんですよ、はい、ただ、まあ、そういうことがあって、うん、まあ、それがその我が家とか僕とか の、はい、そのまあ、歴史のてかあったこと、人生であったことの一環としてね、大きく影響したのは事実ですよね。だから、マスコミとはこういうものであるとかね、世間のインフォメーションでこういうものであるってことをなんとなく分かった、そういう一つの事件っていうか事柄ではありましたよね。
高校生にしてそういうシビアな、
そうですね、世の中の世間の口というのはそういうもんかっていう、そういうことですよね。
そういうね、いろんなことを言われた正木さんなんですけども、うん、他方で先ほどこの本番前にお話してたら、先頃再審で無罪が確定した袴田巌さんの、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その冤罪の冤罪じゃないかって言って、ボクシング協会が声を上げてるっていうのは僕も前から知ってたんですけども、はいはい、最初に言い出したのは
そういう人です。うちの父ですよ。うちの父がボクシング協会の協会長をやらせていただいてたんですけど、その時に、まずはその今よくテレビに出てこられてるお姉様ですよね、袴田さんも、
はいはい、秀子さん、
秀子さんですよね、はい、秀子さんの方からご相談が直接あって、このままだとうちの弟が岩尾が死刑になってしまうかもしれない、
だからまだだから再審とかなる前の判決が確定する前なんですよね。
確定する前なんです、うん、それでどうかしてもらえないだろうかと、はい、何か助けてもらえないだろうかと、このままではっていうことでもう力もない、まあそれはそうですよね、うん、当時の、まあ、袴田さん個人じゃそのできることっていうのは、
限られてますもんね、
限られてますから、うん、で分かったと、じゃあとにかくちょっと岩尾君に会ってみましょうということで、うん、岩尾さんのところに、袴田さんのところに行ってですね、
拘置所まで面会に行った、
拘置所まで行きまし、はい、行ったそうです、はい、で話を何回か行かれたそうです、話を聞いてどうなのかって言ったら、はい、まあ、目と目を見てね、したら、いやーって金平会長ちょっと信じてくださいと、うん、僕は天地鮮明にかけてそんなことは絶対やってませんと、はい、人殺しなんか絶対してませんって言って話をして、うん、分かったと、はい、じゃあっていうことで動いて、ボクシング協会として袴田巌を無罪であると、
元ボクサーでいらっしゃいますか、
は
い、
うん、まあ、もちろんその資料とかもね、はい、自分の弁護士とかも通してそれも読んだりもしたんですよ、はい、その中で無罪であるという感触を得て声を上げた、うん、ただ当時あれだけ固まってしまっていた、まあ、あれだけ時間がかかってしまいましたからね、その中でのその、まあ、科学的な鑑定も、うん、まあ、できなかったし、当時は、血液型が、まだ DNA 鑑定とかもできませんでしたから、
ね、1980年とかの頃です
よ
ね、
そうですよね、はい、なくて、まあ、結果的には死刑が当時確定してしまって、まあ、非常に残念なことになって、まあ、うちの父もすごい残念がってましたけどもね。
ね、そこからもずっと、まあ、再審請求、第一再審請求あって、ね、第二再審請求あって、それでようやく再審になってっていう、
そうですね、
その一番最初 の、 そのボクシング界が声を上げた時が、
そうですね、
金平正樹会長って僕ちょっと存じ上げてなくて、そうなんだって思って、
実際にでしばらくその確定しても無罪ですってことは言い続けてましたから、
はいはい、ね、今はもうね、もうしばらく前からずっともう、まあ、冤罪だということを前提とするような報道がなされてましたけれども、
うん、ね、当時は違います
、当時は違いますよね、
当時は違います、
ね、
それは違います、怪しいんじゃないか、だから、まあ、その後も死刑執行は、うん、法務大臣あれはできなかったんだと思うんですけども、判断できなかったと思うんですけど、ただ当時のニュアンスとしてはそれはそういうふうに言ってるよぐらいだったと思うんですよね、うん、
まあ、そういうことを言う人もいるぐらいのってことですよね、うん、
まあ、確かにどうかなっていう、だから 本当はそこは疑わしきはってとこだったはずなんですけど、
ね、うん、ただだから最近ね、うん、なってようやくその証拠としてこれは、まあ、捜査機関がでっち上げたもんやって言われることが、そういう評価がなされる前でいっぱい証拠があるみたいな言われ方をしてる段階です
もんね。もちろんもちろん、だから当時からも五点着衣とかああいうものはね、はい、栗子型だ凶器とかね、はい、ああいうものはあったんです、当時から当然あったんですけどね、それをやっぱり 判定できなかったんですよね。それをひっくり返すだけのいわゆる新証拠ってものがなくて、はい、
だからその時から関わってたっていうのは、うん、だから、うん、ね、あのお父様も、うん、ね、今どうあの天国で思ってらっしゃるのかな。い
や、それはもうすごく喜んでると思いますよ、やっぱり、うん、
だからもうそ今の話聞いてみても改めてこの振り幅が大きい人ですね、
はい、本当にそうですね。だから自分がいいと思えばいい、いい、うん、それがもう全てですから、
うん、
はい、
でそのオレンジ事件の汚名を着せられた時もその後しばらく経って、うん、落語会に出て、
そうですね、
ね、オレンジの着物を着て、
そうですよ、
オレンジの 絵の入った柄の入った
そうオレンジに注射器が刺さってるやつを着てね、バンダナ巻いて一石ぶってね、これがまたウケるんですよ。こっちはもう顔から火が出るかと思ったんですけど本人喜んでるんですよね。
で高田文雄先生がすごいウケてたって。
そうなんですよ、高田文雄先生がねその時見てね、もうね、もう一番のかぶりつきで見てるわけですよ、当時代々木のジムって大して大きくもなかったんですけども、はい、そこに座布団を引いてですね、やってました。でね、腹が抱えてみんな涙流して喜んでるんですよ。
いやだから本当に本当そこもね、やっぱり猪木さんと似通ってるというか、スキャンダルなんてみたいな、
そうですね、
もう
それをバネにしちゃうタイプなんで、
どうってことねえよっていう。ただでもそれでずっと、うん、あのボクシング界を永久追放処分になってたんですよね、しばらく
なってましたね。
わ、うん、でもそのお父さんを見てらっしゃった、うん、まあ、金平会長からしたらその、うん、ね、あの冒頭お話してたあの2000年代中頃、うん、2007年ぐらいですかね、その、 あの亀田騒動の時とか、うん、もう、まあ、あの時ももうワイドショーとかもうね、うん、大騒動になってて、
そうですね、
ね、あの四郎さんと薬満さんが、ね、ワイドショーで喧嘩とかしてたでしょ。
バトってましたね。
ね、ほんで別にボクシング興味ないやろみたいな人まで怒り出したりとかして、うん、ね、っていう状況で、
まあ、いわゆる社会現象
なってましたもんね。
なってましたね、うん、まあね、あの今考えるとね、大輝くんも当時18歳で、
はい、そうか18やったんですね、
うん、まあ、かわいそうなことになったなとは思います。うん、うん、でもう自分がやったことに関してはね、いいも悪いもその今その評価するつもりないんですよ、ただね、あの時にああいうふうにした方が良かったんじゃないかなと本人はすごく、多分今でも思うところはあるんだと思いますよ、あの亀田家の皆さんのことをね、はい、考えるとね、それは大変でしたから、もうちょっとうまく僕がね、あの金平が仕切ってくれる方法はあったんじゃないかというふうに今でも思ってるんじゃないかと思いますけどね、うん、まあ、でもそこも含めてね、今縁があって友紀のジムで会長やってますからね、
そこがこうなんか金平会長の人生を思い返すとこうね、また一度たもとを分かった、
うん、そうですね、
亀田家とまたこうやって一緒に、
ね、そうですね、だから僕は非常に、うん、あの亀田家に、まあ、改めて感謝を、まあ、してましてね、まあ、いろいろ僕もあってボクシング界を3年ぐらい離れることがありましたんで、まあ、その時期っていうのが多分私の人生の中で一番不遇な時期だったんだと思うんですよ。まあ、そういった中で、まあ、ちょっと一段落ついたかなっていうことがあったタイミングでまた友樹、君の方からね、僕の方に連絡があって、まあ、友樹君のためのね、ジムを、自分のためのジムをもう一回納得いくようにやりたいっていう、そういう話がありましたんでね、僕はまあ、ちょっと実際じゃあって話そうかって中で、まあ、縁があって今大阪にまあ移ってきて約2年にもうすぐなるんですけども、やっぱりね、ボクシング界もいろいろ様変わりをしてますし、まあ、僕が、それまでに得てきてたことでは、ない、また別のこともいろいろ起きているなということは改めて 思ってはいるんですよね、例えば今で あるところの井上尚弥君の活躍とかね、
は
い、
う
ん、
そうですね、もう今はもう井上選手中心に、まあ、回ってますもん ね、うん、
ただね、これ友樹の今後の話にもなっていくんですけども、はい、だからといってね、友樹がこれで、まあ、終わってしまってるわけじゃない、次は世界タイトルマッチにいよいよなりますんでね、はい、まあ、対戦相手いいチャンピオンですけど、ただね、十分勝てる相手ですし、それに対する対策っていうのはもう始まってますんで、これはどっかのタイミングでね、また友樹直接ね本人から聞いていただくのがいいんじゃないかなと思うんですけどもね、
楽しみですね、まあ、はい、僕もね友樹さんと何年か前に接点ができて、はい、まあ、その僕が小さい頃からテレビで見てたイメージとは全く違う、はい、う
ん、大人ですよね
その、昔ラーメンマンみたいな頭、
そうです、ね、
してた頃とは全然違う友樹さんで、ストイックやし、うん、僕はもう今のねボクシング界の状況、ボクシングで門外観ですけども、井上尚弥中心で回ってるのはもうこれ間違いない事実ですけど、うん、僕は友樹さんに復活してほしいし、
もうだってそれこそね、やっぱり亀田家の最後の現役としてね、うん、やっぱりこれからまず、それは低いハードルじゃないですよ、うん、今度の、はい、世界戦も、はい、ただそれに勝てば次に見えてくるもの、世界もあるし、うん、
それは友樹さんの復活の物語であり、金平会長の復活の物語でもあるん で、
僕のミッションはね、友樹、はい、を世界チャンピオンにもう一回するってことがまず最初のミッションですので、はい、
最初っていうのがかっこいいですね、
はい、
期待してます、
ありがとうございます、
はい、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年10月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。